はい、こんにちは、サライジン三永です。鳩は自転車が突っ込んできてもなかなか逃げないですね。それは全速力で突っ込んでいったら逃げるんですけれども、逃げるか逃げないかギリギリのところでクークークークーと鳴いて余裕を出している。むしろ自転車に乗っている人の方が焦って鳩に気を使っている。その様子が微笑ましいです。さて、先日再発売しました徒歩使徒障害、ご好評をいただいております。ありがとうございます。早期お申し込み特典は6月25日お申し込みまでです。お申し込みはお早めにどうぞ。また李白使徒障害も合わせて発売中です。本日は熊本県山鹿を歩きます。熊本県北部の山鹿は小倉と熊本を結ぶ参勤交代道、豊前街道の宿場町として栄えました。現在も江戸時代や大正時代の面影漂う古風な町並みが残っています。また山鹿は湯の町としても知られます。明治初期から親しまれてきた桜湯をはじめ、町中至る所に温泉があります。そして山鹿といえば山鹿灯籠祭りです。8月15日16日に行われます。和紙のみで作った金灯籠を頭にかぶった浴衣姿の女性たちが夜の街を練り歩く幻想的なお祭りとして有名です。菊池川に沿った国道3号線を車で進んでいきます。満々たる田園風景です。見えてきました、大宮神社です。大宮神社は12代景行天皇を主祭神に、阿蘇狼ほか数柱の神を祀ります。山鹿灯籠祭りを主催している神社です。景行天皇が九州巡行の際に安宮を置いた場所の跡に建てられたと言われます。景行天皇が菊池川を遡り山鹿にお着きになった時に霧で曇っていたために道がよく見えなかった。そこで村人たちが松明を灯して景行天皇をお迎えした。その松明の光が山鹿灯籠の始まりとされています。ちなみに景行天皇、あの大和武尊の御の父君です。石の鳥居をくぐって石段を上り、黒木造りの風格ある楼門をくぐります。正面が拝殿です。見事な締め縄、しっかり拝んでいきましょう。境内の灯籠殿には山鹿灯籠祭りに使う灯籠と36箇線絵が奉納されています。山鹿灯籠祭りで使う山鹿灯籠、すべて紙と糊だけで作られます。木材や金属は一切使わないということです。だからとても軽いですね。頭の上に乗せる灯籠は金灯籠と呼ばれますので、金の灯籠を頭に乗せるんですか、山鹿の女性は首が強いですね、なんて言われますけれども、そうじゃないんですね。金で作っているわけではなくて紙で作ってあります。軽いです。そして頭に乗せる金灯籠の他に座敷作り、宮作りと言われる神社やお寺など様々な建物をペーパークラフトのように作ったものがあります。ヨヘホ節に合わせて女性たちは優雅に踊ります。主は山鹿の骨なし灯籠、ヨヘイホーヨヘイホー、骨もなければ肉もない、ヨヘイホーヨヘイホー、山鹿灯籠は夜明かし祭り、ヨヘイホーヨヘイホー。景行天皇の昔を思いながら見学したいところです。拝殿裏手にある数々の拙者も風格があります。苔むして鳥居に涼しい風が吹き抜けていい感じでした。裏手には猿田彦の神を祀った石碑がずらりと並んでいます。猿田彦の石碑数ではここ大宮神社は九州一を誇ります。猿田彦は天孫降臨の際、神々の先導をして道案内をした道祖神です。九州一円で広く信仰されています。そして足で行人、手足の形の板に 名前を書いて奉納すると、手足のその悪いところが治るとして信仰されています。つくよみの御事を祀ったつくよみ神社、うさぎの石像の上に火が立っているのが味わい深いです。目の神である生き目神社など様々な拙者がありました。大宮神社を後に、旧豊前街道に入ります。雰囲気のある通りです。豊前街道は豊後街道と並び、主要な参勤交代のルートでした。初代肥後細川藩主、細川忠利公が小倉から豊前街道を通って熊本に入られました。そして山鹿に滞在し、山鹿の温泉も大層気に入って、その後何度も訪れたということです。宮本武蔵を誘って一緒に温泉入ったという話が伝わっていますけれども、本当でしょうか。ちなみに山鹿の温泉ってとてもぬるいんですね。だから人の性格を揶揄するときにも、熊本でぬるい性格のやつを言うときに、あいつは山鹿の風呂みたいにぬるいということがあります。山鹿灯籠民芸館、山鹿灯籠民芸館です。銀行を改装した建物です。ここにも山鹿灯籠の実物と様々な資料が展示されています。頭の上に乗せる金灯籠のほか、座敷作り、宮作りと言われる神社や寺など、様々な建物をペーパークラフトのように作ったもの。屋根瓦も一枚一枚紙なんですね。精密です。展示室の中央には平安神宮の大天門、法隆寺五重の塔、法隆寺金堂が展示され、その周りを取り巻くように日本全国の、そして熊本の歴史的建造物の灯籠が並んでいます。明治神宮があります。上野東照宮があります。金閣寺があります。熊本の建物としては、昨年の震災で崩れた熊本城の宇土櫓、阿蘇神社の楼門、お、これは、水前寺成就園の古今伝授の間ではないですか。細川雄斎公が、御用勢天皇の弟君、八条宮俊仁親王に古今和歌集の伝授を行った建物を、大正元年、現在の水前寺公園の正面に移したものです。全国的には全く知名度がないですけれども、やはり熊本民としてはこれがあると嬉しいです。まあ、もともと京都にあったもので移してきたんですけれども。しかしですね、このかやぶき屋根のかやまでも紙で再現してある。すごいです。紙をこうくるくるくるっと巻いてですね、ストロー状にして、藁にして、それをいくつもいくつも突き刺している。なんと地道な作業なんだと感心します。山鹿灯籠民芸館を後に向かった先が、五穀山金剛成寺。平安時代初期の創建と言われる真言宗の古刹です。西の高野山とも言われました。行海岸の丸い石門、ガチリン門。異国情緒漂い、ひときわ目を引きます。正面にドーンと大きなイチョウの木、苔むした弘法大師像。右手に山門があり、山門の左あたりからですね、ボコボコボコ、ボコボコボコと音がして、なんだと思ったら、湯が湧き出してんですね、温泉が。山鹿の温泉がこんなところに、ボコボコボコボコ、ボコボコボコボコ、ボコボコボコボコ。よもすがらこの音を聞くのは、どんな情緒かなと。豊前街道をさらに先に歩いてちょっと入ると、八千代座です。八千代座は、明治43年、1910年、山鹿の旦那衆によって建造された芝居小屋です。マス席、桟敷席、花道、奈落、すっぽんなどを備え、江戸時代の歌舞伎座の様式をよく残しています。上りの竹竿が風に揺られて、ギシ、ギシギシ、ギシと音を立てているのが、いかにも芝居小屋の情緒でした。提灯の家紋が活かしてます。カタカナのヨを真ん中に書いて、その周りをカタカナのチが8つ取り巻いていて、八千代座、八千代座ということです。公演日以外は中を見学でき、山鹿灯籠踊りの実演をやっています。私は今回初めて山鹿灯籠踊りを生で見ました。いや、優雅ですね。女性二人がペアになって、 よーへいほー、よーへいほーの掛け声に合わせて踊る、しみじみと美しかったです。夢の世界という感じですね。幻想的です。いいものを見せてもらいました。私は熊本の出身ながら一度も山鹿灯籠祭りに行ったことはないんですよ。だってですね、この山鹿灯籠祭りというのはなかなか行けない幻のお祭りですよ。なぜ幻か。まず山鹿は駐車場が少ない、車が止められないんですよ。まして山鹿灯籠祭りの時はどこにも止められないです。しかも電車もない、バスも少ない、ね、そして祭りが終わるのが深夜ですから、どっかホテルに泊まらないといけませんけれども、祭りの時はホテルが全然取れない。そういうことから山鹿灯籠祭りを本当に楽しもうと思ったら、もう山鹿に住む以外ないんじゃないかなと。外からなかなか見に行けない、その希少性というかレアなところですね。なかなかその場所にたどり着けない幻の土地である。まあ、幻まで言ったら山鹿の方に失礼ですけれども、山鹿灯籠祭りの元々の幻想的な美しさと相まって、私は子供の頃から山鹿という町にはですね、一種じわーっと子供時代の幻想に溶け込んで滲んでいくような夢の世界のような、そういうイメージを抱いていました。次に山鹿の市街を少し離れ、菊池川沿いに古墳を見に行きます。熊本県北部の菊池川沿いにはたくさんの古墳があります。特に古墳に様々な模様を描いた装飾古墳、装飾古墳が全国一多い地域です。千部山古墳、前方後円墳です。ほぼ東西に軸を向けて横たわっています。駐車場を降りてすぐのところに解説板と石館の複製があって、ちょこっと階段登ると視界がパーッと開けてですね、石室の入り口があって、残念ながら中に入れないんですけれども、古墳の大きさを実感できます。クジラの背中のようないいカーブを描いてるじゃないですか。周囲ではウグイスが鳴きしきり、いい風情を醸し出していました。そして千部山古墳から1分ほど歩いたところにはおぶさん古墳があります。こちらは円墳です。さっきの千部山古墳よりもやや小さいですね。ヒバリがチピチピチピチピチピチピ鳴いていて、こっちもいい風情でした。名前はわかんないですか。紫の小さな花が古墳の表面に咲き乱れていました。おぶさん古墳を塞いだ蓋になっていた石が展示されていましたけれどもね、その石の表面に西南戦争の時の銃弾の跡が残ってんですよ。何もこんなところで戦争しなくてもとちょっと思いますけれども、おぶさん古墳、千部山古墳のそばには西福寺古墳群があります。この辺りに戦国時代に栄えた中世の寺院があったために西福寺古墳群と命名されました。細々とした墓の跡がたくさんあります。千部山古墳、おぶさん古墳に葬られている人のご家来衆でしょうか。そして菊池川沿いの古墳群から国道3号線に立ち返り、さらに北上、吉田川を渡ると曹洞宗日輪寺があります。赤穂浪士ゆかりのお寺です。はじめ天台宗の寺院として建てられましたが、菊池氏12代菊池武時公によって曹洞宗のお寺として再興されました。風格のある楼門にしみじみ見とれながらくぐると、緑が目にまぶしいです。山門くぐって左手に赤穂義士遺髪塔。元禄15年元禄赤穂事件の後、大内義をはじめ17名の赤穂義士は白金の熊本藩下屋敷に預かりとなりました。堀内伝右衛門は義士たちが切腹するまでの50日間接待役を務めました。その堀内伝右衛門が義士たちの遺髪を収めたものです。藩主細川綱利公を自ら赤穂義士を迎えて武士の鏡だと称賛したということです。そして赤穂義士遺髪塔の周囲には菊池武時公手植えといわれる牧の木や松尾芭蕉を記念して地元の俳人が建てた蛍塚があります。小野が日を木々の蛍や花の宿。小野が日を木々の蛍や花の宿。 木々の蛍は自分の火を花として、その花の宿に宿っているようだ。おのがしよう、木々の蛍や花の宿。うん、いい雰囲気ですね。境内には赤穂義士を接待した堀内伝右衛門夫婦の墓と伝えられる五輪の塔や、山の上に超巨大なおびんずる様の像。昔はこれ中に入れましたけれども、震災で危なくなって今は入れません。そして境内裏手に湯町橋、石造りのメガネ橋があります。文化11年、1814年築造。もともとは旧豊前街道が吉田川を渡る山賀口に架けられていたものが、昭和49年河川の改修に伴ってこの位置に移されてきました。全体が苔むして、しかも周りはツツジが満開で、石と草花の調和が見事な色彩を作り出していました。それにしてもこういうものが震災の影響を全く受けずにそのままの形で残っているのが驚きです。昔の技術というのがなかなかすごいもんなんですね。本日は熊本県山鹿を歩きました。山鹿灯籠祭りに、八千代座に、菊池川沿いの古墳群と、山鹿は見どころの多いところです。熊本を訪れた際には、ぜひ山鹿まで足を伸ばしてみてください。音声付きメールマガジン、左大臣の古典歴史の名場面を配信中です。日本の歴史や古典、そしてこのような日本各地の名所、史跡を歩く旅の話もお届けしています。楽しみながら深く立体的な知識が身につきます。この音声も以前メルマガ配信したものです。週3から4回、1回10分程度、無料です。いつも使っているメールアドレスを下のボックスに入力して、無料メルマガを受け取ると書かれたボタンもクリックしてください。メールアドレスの入力間違いが増えております。入力間違いにご注意ください。または、空メールを送信することでも登録できます。下の、空メールから登録のリンクを押すと、メールアプリが立ち上がるので、件名、本文は空欄のまま送信してください。次回からお使いのメールアドレスにメルマガが届きます。本日も、左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。